聖書を読み出します。使徒の働き11章1節から18節。使徒の働き11章1節。さて使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けてない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明した。私はヤッファの町で祈っていました。すると夢心地になり幻を見ました。大きな敷布のような入れ物が四隅を吊り下げられ天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると地の四つの足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。そしてペテロよ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってすべてのものが再び天に引き上げられました。するとなんとちょうどその時3人の人が私たちのいた家の前に立っていたのです。カイサリアから私のところに使わされた人たちでした。そして御霊を私にためらわずにその人たちと一緒に行くように言われました。そこでここにいる6人の兄弟たちも同行して私たちはその人の家に入りました。するとその人は御使いが自分の家の前に立っているのを見たこと、そして次のように語ったことを私たちに話してくれました。ヤッファに人を使わしてペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれます。そこで私が話し始めると聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い出起こしました。ですから神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちに下った去ったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうか。人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。本日は沈黙し神を褒めたたえたと題し御言葉を取り継いでいただきます。
イエス・キリストはすべての人の主です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。すでに学んだ箇所でした実証36節39節から40節また43節の 言葉を今改めて読みました。使徒ペテロが語った説教、神の御言葉を聞いていた異邦人コルネリウスとその家族たち、また親族や親しい友人たち、すべての人々に聖霊が下りました。辞書44節ありましたね。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。で、聖霊を受けたコルネリウスたちはペテロの言葉に従ってイエス・キリストの名によってバプテスマを受けました。でさらに彼らはペテロに願って何日か滞在してもらった。これが先週日学んだ最後の箇所でありました。辞書48節でした。おそらくですね、ペテロはこの滞在中なおも、これは2章42節の言葉でしたが、人たちの教え、これをコルネリウスたちに語り教えたことでありましょう。またこれも2章42節にあった言葉ですが、彼らはそれを守り交わりを持ち、パンを裂き祈りをする、そういうこともおそらく教えられたと想像できますね。でペテロが彼らの元を去った後もこの人たちの教えを守る、パンの交わりを持ち、パンを裂き祈りをする、そういうことを続けていったのだと思います。それにそういうことになったことでありましょう。さて、そういう受けて11節今日の箇所に入りますが、さて人たちと一節、人たちとイデアにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。異邦人たちも、もうちょっと詳しく訳しますと、異邦人たちまでも、異邦人たちさえもというようなニュアンスがあります。神の言葉を受け入れたということが、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちの耳に伝わりました。8章、かつて読んだところ振り返りますと、ステパノへの迫害殺害がありまして、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたのでしたね。でその後は、その8章の中にはピリポの働きによってサマリアの人々が神の言葉を受け入れたことや、またエチオピア人の宦官がイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた、神の言葉を受け入れたのイエス・キリストを信じた、同じことですね。ここで内容として同じですが、ということがありました。で明らかにこのエチオピア人の宦官のように、明らかに異邦人も神の言葉を受け入れイエス・キリストを信じた、バプテスマを受けた、救われたということはあったことはあったのですね。しかしです、この度の、コルネリウスとそのコルネリウスとその家族たち全員というような、その異邦人たちが、そういう異邦人たちが神の言葉を受け入れた、イエス・キリストを信じた、バプテスマを受けたということ、おそらくね、初めてこれほどの異邦人たちが、初めてとのことだったのかもしれませんね。そうだったのでしょう。そのことは、人たちとユダヤにいる兄弟たちは相当に非常な驚きを持って受け止めたようであります。で、考えるまでもなくですね、と言いましょうか、 考えてみれば、もちろんそれはとても喜ばしいことですね。すぐにでも皆で、今日の箇所の最後のことになりますけれども、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ、すぐそう言ってですね、神を見たたえればよかった、そんなふうに思いました、思いますね。で、まあ、最後に、そういうことになるんだけども、まあ、そうするべき、ね、神の御業だったので、神の御業でありました。しかしです、はじめ二節三節こういうことがあったんですね。ペテロがエルサレムに登ってきた時、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったということになったのであります。ペテロがエルサレムに登ってきた時、割礼を受けている者たちが彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をした。そういった、ね、非難した、ペテロにこのように言ったこの割礼を受けている者たちというのはですね、エルサレムの人たちとか兄弟たち、つまりクリスチャンたち全員のことではないと思われますね。もちろんエルサレムの人たち兄弟たち全員が、まあ、ユダヤ人であれば割礼を受けておりました。でも全員がみんながみんなそういったということではないでしょう。割礼を重んじる人たちと婚約では書かれております、訳されております。割礼を重んじる人たちのことですね。ここではですね、そういう議論になっております、ね、そういう議論というのはまた後でですね、ずっと人の働きを読み続けていくとおりますが、割礼を受けるべきだ、必ずね、割礼を受けるべきだという、そう強硬に主張する人々が現れて、それも割礼を重んじる人たちであったと思いますが、まあ、大論争になるというね、そういうことがあります。ここでは、まあ、そこまで、ね、のことは起きておりません。まあ、しかし確かに割礼を重んじる人たちがこうペテロを非難したというのですね。非難したというとですね、まあ、相当きつい言葉で言ったのかと、そうでもここではなさそうでありまして、まあ、非難するという言葉はですね、何回かも出てきた、今日の歌詞も出てきます、まあ、ためらう、ためらうという言葉と同じ言葉なんですね。まあ、これはまた差別し、するという別訳があるとかですね、また他の箇所では疑うという言葉であったと前にもちょっと言いました。そういうわけでここではペテロを疑ったという、むしろね、疑いの目で見たと、そういうニュアンスのようですね。ペテロは一体どういうね、ペテロのやったことは果たしてそれで良かったのかと、そういう感じですね。ペテロは一体どんなことをしたのか、そういう、まあ、ニュアンスかなと思います。まあしかし非難といえば非難であります、こういう思いだと思う、こういう思いだったと思います。なるほど、異邦人までもが神の言葉を受け入れ、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けた、喜ばしい、良いことだ。しかしです、神の言葉を受け入れるというのなら、まず立法にあるように自分たちのように割礼を受けるべきではなかったのか、それでバプテスマを、受けるべきだった。ペテロは、そう教えて、そう命じて、そうさせるべきでなかったのではないか、でもそうしなかった、そういう思いがですね、 だと思いますね。なんでペテロはそうしなかったのだろうという感じの、まあ、疑いですね、という感じかなと思いますね。でまたですね、それ以前と言ったらいいんでしょうか、食べ物、食物という食事の話に、まあ、なんかこだわっているというのですね。まあ、これは食事というのはつまり、まあ、確かに一番親しい、ね、交わり、とそういうものですね。今言ったような今さっき言った思いと同時にまたこんなことも、ね、思っていたと思われます。なんでペテロの方から異邦人の家の方に、ね、わざわざ行ったのだろうかと、もうすでに確かに神を恐れる、人、敬虔な人、そういう異邦人、まあ、いまして、ユダヤ教の街道に、ね、行っていたという人がいたということもありました。コルネリウスたちもそうだったかもしれません。そうやって異邦人たちが地元のですね、イデア教の街道にでも行って、そこでペテロが彼らに神の言葉を語る、そういうことが、これはイデア人に対してですけど、イデア人に対向かってね、街道でペテロが説教したということが、これも前のものにありましてね、イデア人でもそういうことが、ね、あります。まして異邦人が、ペトロの方から割礼を受けていない異邦人の家に行って、その家に入って一緒に食事までして神の言葉を語る、しかもその後何日かそこに滞在した、泊まったのかね、どうか、分かりませんが、とにかくそこに、ね、滞在した、それはどうなのか、それはすべきではなかったのではないか、まあ、そんなペトロのやり方、ペトロに対する疑い、まあ、そんなことが考えられます。厳格なユダヤ人は確かにですね、異邦人の家に入るだけでも汚れる、まあ、そんなふうに考えても、うん、考えていたのであります。ですから、また彼らが考えたことを想像しますが、どうやらペテロが自分から進んで異邦人の家に行った、その中に入った、しかも最も親しい交わりとも言える食事を共にした、しかも滞在した、ペテロもそこで汚れちゃったんじゃない、汚れを移されちゃったのではないか、いくら神の言葉を語るため、イエス・キリストの福音を伝えるためとはいえ、それはすべきじゃなかったのではないか、まあ、そんなことを考えたのでありましょう。で、確かに言葉をきつい言葉で言えば、所詮異邦人は異邦人、かつて受けていないものは自分たちとは違う、何かしら、ね、清くない、いや実に清くない、汚れている。で、神がそんな異邦人に命に至る悔い改めを話題になるとはどうしても考えられない、そういうことだったのでありましょう。そういうところにペテロがあの子のことを言って、親しく交わり食事を一緒にした、そのことに彼らは驚き、なぜそんなことをしたのかとペテロに問いただしたということですね。ただそういう疑問、非難に対してペテロがしたことはですね、4節、ペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明したのであります。まずペテロが割礼を受けていない者たちのところに行くことになった理由が5節から14節で語られます。これは実証9節から33節ですでに学んだところを記されていたところ、その内容をペテロは改めて、 ほぼ同じですが、まあ、要約してですね語ったのでありますね。まあ、そのつまり要点はですね、神が御言葉と御霊によってペテロに教えをお命じになったことはどういうことであったか、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないということでありました。十一章九節にもそうあります。そして十二節にありますように、ためらわずにコルネリウスの家に行くこと、そして14節になりますように、そこでコルネリウスとその家の者たち全員を救う言葉、すなわち神の御言葉イエス・キリストの福音を語るようにということ、それらを神が御霊によりまた御言葉を持ってペテロにお教えになったということであります。だからペテロはコルネリウスの家に行ったのだと、そういうわけですね。つまりペトロは自分はこの明らかな確かな神の命令に聞き従ったまでだというのです。でそしてそのことによってペトロ自身は自分ではそれまでも考えてもいなかった異邦人伝道の道を、ね、神が開いてくれたということを証ししたのであります。説明したんですね。続けて15節から17節でペテロは、語ります。自分が今度はコルネリウスの家で今度起こったことですね、これももうすでに学んだことでありますが、これも要点を言えばこういうことですね。15節にありますように、自分が神の御言葉を語っているとき、語り話し始めたとき、ね、語っているとき、聖霊が自分たちの彼らの上に下った。それは、ね、聖霊が以前に初めに自分たちの上に下ったのと同じようであったということ。そして自分は、それを見てですね、それを見聞きして主イエスの御言葉を思い起こしたということですね。16節にあります。それで自分は神のなさることを妨げることができなかった、してはならなかったのだと、そう説明した、証ししたのであります。15から17、そこで私が話し始めると聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上にも下ったのです。私は主がヨハネが水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしました。ですから神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうか。いや、できない。できるはずがない、してはならない。そうペテロを非難したユダヤ人たちにペテロは説明したんですね。そしてですね、今、見てきたペテロのこの説明というのは、実はペテロを非難した人々に対する神の御言葉、そして説教でもありました。結論的に言えばこういう説教ですね。神が私たちユダヤ人たち、私たちユダヤ人たちがペテロたちが主イエス・キリストを信じた時に 神が私たちにくださったのと同じ賜物を神が異邦人にもお授けになったのだ。異邦人までにも異邦人さえにもお授けになったのだという、そういう結論で説教だったのであります。ですから人々は、18節ですね、人々はこれを聞いて沈黙したのであります。でその後に、どれほど沈黙があったか分かりませんが、その後に、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたのであります。今言いましたように、これはですね、人々が聞いて沈黙したというのは、ただ単にペテロにいわば論破されたとかですね、そんな話ではない、ね、これは彼らに対しての神の御言葉説教でありました。やはりペテロを通して、人々は神の御業のことを聞きました。神の御言葉を聞きました。実際主が言われた御言葉、ここでありますね。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると、主が言われた。この主の御言葉が成就したんだ。でこれが異邦人にも自分たちユダヤ人と同じように言うなれば適用されたのだと、そういう説教ですね、メッセージでありました。ですから人々はもう沈黙したのであります。この場合聞いている人々もすでに神を信じる人ですね、イエス・キリストを信じる人々でした。神の御業のことを聞き、神の御言葉を聞き、神の御心を知ったのであります。人々ですから人々は、自分たちがここで驚くべきことは、怪しむべきことは、ペテロが異邦人たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたことなどではない。驚くべきはですね、目を見張るべきは、目を向けるべきは、神が聖霊によるバプテスマは自分たちユダヤ人と同じように異邦人にもお授けになったことだ。神がイエス・キリストを信じる信仰と命に至る悔い改めを異邦人たちにもお与えになったことなのだ。そのことにこそ驚くべきだ。で確かに神の御業として人間には思いも及ばない、思いもつかないこと、ね、そういう意味で不思議なこと、として受け取るべきだということであります。そう知ったんですね。そしてこのペテロを通して神は、神が清めたものを清くないと言っていたこの人々の罪を、過ちを神をお示しになったのであります。これはペテロに対するのと同じですね。そのようにこの人々のこの沈黙というのは、ペテロへの非難の口が閉じられた、そういう沈黙で確かにあります。しかしこれはまた彼らが確かに自分たちの過ちを示されて、ペテロの前に何でしょう、偶の根も出ないというよりも神の前に、もういい、言い立てることができなくなった、そういうことでもあります。で人々はそれまでペテロを非難していた口を閉じますね。でもそれで終わりません。改めて口を開きます。 で今度はその開いた口から出てきたのは神への賛美でありました。改めて口を開き、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたのであります。神は命に至る悔い改めを異邦人にも与えたと彼らはそう言ったんだけども、今さっき言ったように彼ら自身がまずねペテロの説明説教を聞いて悔い改めたんだと思いますね。さて私たちも彼ら自身このペテロを非難した人たちもですね、なおまだ神の御業について知らないことがなおなおたくさんあり、でそれゆえ誤った、ね、判断をしたり誤った疑問を抱いたりですね、そういうことをして、でもペテロを通してまた神から示され過ちを示され、口を閉じ悔い改めでまた神の御業に身を改めて向け神を褒めたたえたのであります。人の働きは何て言いましょうか、このあと、ね、そういう、まあ、悔い改めに、悔い改め、まあクリスチャンたちもまたね、時に悔い改めつおかしく悔い改め、そして悔い改める、また新たに信仰を始める、まあ、そういう人の働きに限らず、ね、クリスチャンの歩みというのはそういうものであるということも思わされるのであります。さてそういうわけで私たちもこのようにペテロのように私たちの信仰について、ね、イエス・キリストを信じる信仰について、また私たちの望みについて、疑問を挟む疑問を聞いて疑問を持って聞いてくる人に対しては確かに事の次第を順序立てて説明するというね、そういう必要は、その準備をしておくいる必要がありますね。でもまたこのペテロを非難した人々のように、また私たちもそういう誤った、考えで、なお語り行動するということもなおあるわけであります。そういうわけで、私たちもですね、そういうわけですから続けて神の御言葉を聞き続ける必要があるのであります。聖霊とともに今も働いておられ働かれる神の御言葉をよく聞く、御言葉の説教を聞き続ける、聖書を読み聖書を学び続ける、そうやって悔い改めつつ、そして沈黙をすべき時に沈黙して、また口を開くべき時に口を開く、もちろん、悔い改めてそれも全て沈黙、それも良くないですね。悔い改めをちゃんと口で言い表す、それも大事でしょう。罪を言い表す、悔い改めはいつも沈黙というわけではね、そういう話ではここではもちろんありません、とにかくでも沈黙すべきときは沈黙する必要がありましょう。そして口を開くべきときには、ね、口を開けなければありません。そうやって悔い改めてイエス・キリストを証しし神を褒めたたえていくものであります。そうやって私たちは神のなさることを妨げないように、いやむしろ神のなさることに自らを従わせる、神の御心を行っていく、そういう歩みをさせていただきたいと心から願い祈ります。お祈りしてあげます。天の地なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。あなたは天に昇られました 御子イエスキリストと共にかつて人たち、またユダヤ人、あのエルサレムのユダヤ人たちに、そしてコルネリウスほか異邦人たちに注いでくださいましたのと同じ、変わらない、永遠に変わらない、全く同じ聖霊と、また聖霊の賜物を私たちにも与え注いでくださっておりますことを感謝いたします。その恵みを私たちは受けており、すでにイエス・キリストを信じ告白し、バプテスマを受け、またあるものイエス・キリストを信じたいと願い、また求めて、イエス・キリストを求めております。一人一人に今与えられておりますその聖霊の賜物を感謝をいたします。どうぞ私たちがますますその聖霊によって、また聖霊と御言葉によって、神はあなたから教えられ示され、その教えと示しに従って歩んでいきますように、私たちのそれでもなおも罪深く、また疑い深く身の鈍っております心に、私たちの不信仰の口を閉じてくださり、私たちの信仰の口を開けてくださり、悔い改めイエス・キリストを信じるその信仰の告白をさしめ、また神を褒めたたえる賛美をなさしめ、またイエス・キリストを証しする御言葉の説教をさしめてくださいますようお願いをいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。